人塾長です。今日は、読解力についてお話ししていこうかなと思います。これはドラゴン桜の2に載っていたお話も含めてなんですけれども、学力において読解力っていうのはもうかなりこう基礎の基礎、土台を支える部分になるかなと思います。なんでかっていうと、基本的にこう日本の小学校中学校の、テストの問題っていうのは、日本語、英語に関しては英語で書かれてますけど、で、示されてますよね。で、問題の内容が理解できないと、どんなに計算力があっても解けない問題が出てくるわけです。どんなに知識があったとしても、そういう意味でこう問題を正しく理解するというのは、読解力がないと、どうしてもできないことだなと。そりゃそうですよね。読めなきゃ解けないです。半沢直樹の中にもね、ちょっと有名なフレーズがありますよね。やられたらやり返すの方じゃないです。ロスジェネの逆襲の中で、3個目のやつですね。で、そこで、頭取がですね、言うんですよ。君たちは、配られた問題だったら、きっとめちゃくちゃ能力を発揮するだろうと。でも今回は問題を見つけるところからでしたね、みたいな。だこの問題をこうちゃんと見つける把握するっていうところが、こう社会の中においてこういかに大切かっていうことにもつながってると思うんです。結局こう与えられた問題に対して回答するっていうのはそんなに難しいことじゃない、実際。で、その与えられた問題の内容を把握するっていうのが、実はね、小学生中学生においては案外できてない部分が多い。これはですね、こう問題ってどうしてもちょっと引っ掛けが入ってたりとか、あとはわざと分かりにくいようにしてある問題も中にはあります。で、それでいて問題の内容を理解した上であなたの考えを書きなさいみたいな傾向の問題が増えているかなと思うんですね。教科書の構成もだいぶ変わっています。昔だったら、問題があって、それを解くみたいな感じだったのが、今は問題の回答方法がいくつか出ていて、でそれに対して、自分の言葉で説明するみたいな、それがね、算数の教科書で、かなり多く出てるんですよね。だからこの、問題をきちんと把握して、でそれでいて自分の意見を述べるみたいなものが今は、とても大事になってきている。この辺はですね、お家の方とか、先生方とかがですね、子供の頃に受けてきた教育とのギャップが一番大きいところかなと思ってます。未だに、こう、計算のスピードであったりとか、こう、漢字が正確に書けるっていうところに重きを置いていたら、ちょっとですね、時代遅れになってくるかなと思います。そういうね、基礎的な学力の部分はもちろん必要だとして、大事なのは、自分の考えをしっかり書けること、ね、問題をしっかり把握すること、このあたりがね、本当に大事になってくるというか、もう来ている。そこにまだ、指導者とか保護者が追いついてないみたいな状況があるかなと、個人的には思っています。で、このあたりは、最近ね、ずっと塾の個人面談をしてまして、その学力に対する、こう、見方や考え方みたいなのが、これから大きく変わってきますよっていう話を、保護者の方にしています。で、むしろ、これを、今このタイミングで話しておかないと、多分、準備不足になる人が出てくるんですね、受験の時とかに。で、今後、学習指導要領が改定されて、もう5年経ってか、そうですよね。で、次の5年経った頃に、また改定されて、で、その頃に、こう、受験を迎える子どもたちも、塾の中には、相当数いるわけですね。 高校受験ないし大学受験って考えた時にですよ、従来のその教育みたいなものを、旧学習指導要領ですね、いわゆるに、乗っ取って作られたカリキュラムであったりとか、こう指導方法っていうものをこういつまでもいつまでも引きずっていたら、まあ、子どもたちが手遅れになってしまうわけです。だって子どもたちは自分でこう今の教育において何が大切かなんて考えないじゃないですか。で、保護者もそれは同様です。そんなところまでね、見ていられないですよ。だからこそ私たち教育者がきちんと学習指導要領を読んで、で、今の時代にどんな教育が必要なのかっていうのは常に考えていかなきゃいけない。だからここにはこう塾の業界であったりとか、学校でベテランっていう先生方ほどこうしっかりアップデートしていかなきゃいけないと思うんですね。私は中堅ぐらいになるのかな、位置的には。まあね、塾経営者としてはね、完全に初年度ですけどね。でもそのあたりのねアンテナ本当に高くしていかないと、少なくとも塾の経営者は教育に対するアンテナは本当にちゃんと張っていないと。それは、受験の情報とかよりも私は大事だと思います。どこが何点で入れるとか、偏差値がいくつだとか、それはもちろん大事ですけど、それよりも前にまず今の教育界のこの流れみたいなのはきちんと把握しておくべきです。はいちょっと強めでしたね。まあそこが企業努力かなと思いますよ、正直。 AI の話もそうですけど、だ AI に取って代わられるような、指導をしている塾であったりとか、まあ学校の先生であったりっていうのは本当に AI に取って代わられる時代がもう目の前に来ていると、これはマジですね。だってね、この前ちょっと作ってみた AI 数学家庭教師、なかなかですよ、ほんと。まあ、ね。だって、画像を認識して回答を出してくれますからね。回答方法についてはちょっとレベルが高すぎたりとか、中学生とか小学生のレベルに合ってないところはあるんですけど、その辺はですね、多分問題とか読み込ませてが問題なく対応できると思うので、ちょっとね話それまくってますね。今思い出しましたけど、読解力の話でしたよねそうだ、今の AI の話も実は読解力につながってて、これ AI が結局文章を読み込んで理解してくれるから、でそんなことばっかりしてると人間としての読解力の成長がもうストップしちゃいますよね。だからこの自分の問題をちゃんと把握するであったりとか、こう自分に必要なことが何かっていうのを AI に投げてしまうような教育方法ね、それは最新とは言えないんじゃないでしょうか。子どもの思考をする場面を奪うような AI の使い方っていうのは、だからこそ、今読解力が見直される時期に来てるかなと。AI に頼り切った人たちがですね、相手にならなくなるんじゃないですかね。本当に読解力をきちんと身につけてる人であれば、この点に関してはね、本当に、いろんな意見があるかと思いますが、私はやっぱり人間がきちんと読解力を持つっていうのは AI に使われないための手段の一つであると思いますし、子どもたちにはきちんとしたね読解力はつけていってほしいなと思います今日ねちょっと話がとっちらかりましたが、こんなところです。今日の話がいいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い午後をお過ごしください。